Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は現地レポートをお届けしたいと思います。田畑和恵レポーターが5月の25日に滋賀県立ゼゼ高等学校にて、美術の授業にね、取材させていただいたんですけど、この美術の授業の中でなんとアール・ブルットを、複数回にわたって取り上げつつ、様々なアール・ブルットに関わっている方々が講演をするという、そういうまあプログラムが組まれているんですけども、今回はですね、そのプログラムのまあ第1回目の、講演の講師としてボーダレスアートミュージアムノマの横井優学芸員が、現地に行ってたんですね。まあ、そのお話からなぜこういった取り組みを、まあ、継続的にされているのか、取り組みを推進されている山崎先生のインタビュー、そしてこの取り組みを、まあ、実際受けてみた、まあ、生徒、お二人へのインタビューを行いました。それでは田畑和恵レポーター、よろしくお願いいたします。
社会福祉法人グローの田畑和恵です。今日は滋賀県大津市にある滋賀県立ゼゼ高等学校にお邪魔しています。滋賀県でも有数の進学校として知られる高校ですが、このゼゼ高校では2年生の美術でとても特色のある授業を取り入れているということで、今日はその現場をリポートします。どんな授業かというと、アール・ブルットを取り入れているということです。全国でも例を見ない授業だと思いますけれども、これは1回の特別授業ではなく、年間を通じて外部からもさまざまな講師を招いて生徒さんたちがじっくり考えていくということです。今日は今年度2回目のアール・ブルットの授業ということで、まだまだなんだろうと思っている生徒さんがほとんどだと思います。ちなみに今日の講師はボーダレスアートミュージアムノマの横井学芸員で、アール・ブルットの作品について話すということです。では早速様子を伺いましょう。
アール・ブルットっていうそもそもの言葉、先ほどまあ直訳っていうような形は、まあ、加工されていない芸術っていうことで紹介させていただきましたけれども、もともとこの言葉を編み出したのはこのジャン・デュ・ビュッフェさんっていうフランスの画家さんです。はい、デュ・ビュッフェがもともとワイン賞をやったんですね。ブリュットっていう言葉ってワインの味わいによく使われる言葉なんですけれども、ほとんど砂糖が入ってなくて加糖されていない辛口のワインのことをブリュットっていうふうに言ったりします。もともとデュ・ビュッフェがまあワイン賞をやったことから、アール・ブリュットっていうところにもそこら辺のセンスが生かされていると。はい、これをなんか美術の用語にまあ置き換えていくとなると、いわゆる既存 その文化とかモードとか、まあ、あるいは芸術的訓練とか、なんかそういったものにとらわれることのない、なんか自らの気持ちの発露によって生み出されている作品群のことをアール・ブルットっていうふうに言えるんじゃないのかなっていうふうに思います。ここで映したりさせていただいているのは、まあ、アール・ブルットの代表的な方なんですけれども、はい、この作品何が描かれている絵か分かりますか？
なんか、街みたいな。
お、街なんか
建物。
この青いのは
川とか。
川、なるほど。なんか橋があったりとか建物があったりとか、青い なんか川みたいなのがあることからなんか町なんじゃないかと、町ですありがとうございます。その他なんか部分的な部分ところでもいいので、あ、こんなのありましたよみたいな感じのことを教えてもらえたらなと思います。あれば。
なんか人の顔に、
お、どこですか。
十字架みたいな、
あ、これ、あ、ここ、なるほど、人がいますよ目の周りが黒い、頭の上に十字架みたいな人が1、2、3、ここにもいる、ここにもいる、至る所にいます、はい、よく気づきました、じゃあ続いて
聞きたいのは、ということで授業の様子の一部をお聞きいただきましたが、今授業が終わりました。お邪魔したのは2年8組の授業だったのですが、授業を受けた生徒さんお二人に残っていただきましたので、お話を少し伺いたいと思います。まずお一人目が安松ひなさん。安松さん、こんにちは。
こんにちは。
もう一方が松村かなさん。松村さん、こんにちは。
こんにちは。
すいませんね、今からお昼ご飯のところ残っていただきまして、はい、そもそものこの芸術の授業っていうのが美術の他に書道音楽も選べたと思うんですけれども、なぜお二人は美術の授業を選んだか、それぞれ教えてもらえますか。まず安松さんから教えてください。
小さい頃から絵を描くのが好きで、高校に行っても、美術でこの絵を描くこととか、他にも作品を制作することに取り組んでいけたらいいかなと思ったからです。
ご自身で作ること描くことがもともと好きだったんですね。今もなんだろう、自宅でも何か描いたりしてるんですか。
今はそんなに描いてないんですけども、他にも絵を見に行くこととかも好きなので。
あ、そうなんですね、はい、松村さんはどうですか、なぜ美術の選択授業を選んだ。
自分も同じように絵描いたりとかするのが好きで、中学の時とかにやっぱり美術が一番好きな教科だったので、高校でも美術をしたいなと思って選びました。
そんな中でこうイメージする美術とは違ったかもしれない今日のアールブルットの授業だったんですけれども、そもそもアールブルットって知っていましたか。松村さんから今度聞きます。
アールブリュットっていう言葉自体は知ってたんですけど、その実際にどういうものなんやなとか、具体的なこんな作品があるんやとかいうのは知らな、全く知らなかったです。
言葉として知ってたのは どこで知ったと思います。
なんかラジオでパルコでアールブリュットの作品をしているっていう、そういうなんか CM みたいな、お知らせみたいなのを聞いて、言葉は知って
ました。数年前に確かにパルコで展示した時に、はい、その時もラジオ放送しましたね。それを聞いてくれてたんですね。そうですか。安松さんは知ってましたか。
知らなかったです。授業で初めて聞いて、こんなものすごいなと思って。
ああ、そうなんですね。今日はアールブルットについての授業2回目ということで、1回目は新聞記事からこうアールブルットを考えるということをされたと思うんですけれども、今日は実際の作品もこう見ながらという授業でしたが、授業の中でたくさん作品や作者さん紹介されてましたけども、印象に残った作品とか作者さんって、また松村さんから聞いてもいいですか。
その一番衝撃的やったのはやっぱりあのコガネムシを使う
一番最初に紹介されてたやつですね。
その生き物を使うっていうのはなかなか発想があんまりないかなと思って、すごいなと思いました。
コガネムシの供養のためにと言いつつ、死んだコガネムシをたくさん使って作品を作っているっていう作品が紹介されてましたね。なるほど。あの安松さんは
沢山城を自分で作ってはった人の、
はい、泉岩尾さんですね、
はい、私の家の本当に近くやったので、こんな近くにもあったんだと思って驚いていました。
ちょうどそのタイミングでこう意見求められて ましたね。知ってた、よく、まあ、当たり前に景色として見てた感じですよね。
はい、
あのこうお一人の方が作り続けていたとかいうあの 作品というかお城の背景を知ってどう思いました？
もっとなんかそういうあの組合が作ったものだと思ったので。自分個人の力であんな大きなものを作り出せるっていうのはとてもすごいことだと思いました。
あの授業の中でもあれを保存していこう活用していこうっていう息子さんを中心とした、ね、財団ができていたって言ってそこに申し込めば見学できるって言ってましたけどどうですか見学は？
ぜひ行ってみたいですね。
ぜひ私もあの行ったことがあるんですけども丁寧に説明してもらってとさらに泉さんの人となりもあの教えてもらえるので楽しいのでぜひ行ってみてください。それではあの最後にお二人から今日の授業を受けて今の気持ちを一言で表すとっていうのをお聞かせいただきたいんですけれども、なんか準備はいい感じでしょうか？そのままのことをあの表していただけたらと思うんですが、じゃあ安松さんからいきましょうか。
はい、心が今ああいう自分の思いをこう形にしたものとかその思いをこう伝えるために作ったものを見て自分の胸が熱くなりました。
ああそうですか。自分がまた今後作品を作っていくっていうなんかまた作りたいなみたいな気持ちって私はなんか見てると自分でもやってみたいなって思ったりするんですけど、そんな気持ちってなんか出てきたりしなかったですか？
しました。
そうだよね、
はいはい、
ありがとうございます。松村さん一言で表すといかがですか？
あのいろんな作品があって、そのどの作品もいっぱいそれぞれにすごく面白いところがあって、材料の面白さとかその変わったお守り的な意味とか、そういうなんか今まで知らなかったこういうジャンルがの芸術があるっていうのも知らなかったけど、その作品を見てて一つ一つがすごくいいなと思いました。
ありがとうございます。立派な答えをお二人していただきました。あの授業終わった後も残っていただいて、松村さん安松さんありがとうございました。
ありがとうございました。
では続きまして、先ほど生徒さんにあの話を聞いたんですけれども、あの授業を担当した横井学芸員とそしてこの授業を企画された山崎仁先生に今度はあのお話を聞いていきたいと思います。まず横井さん、あの授業を終えての感想を疲れました以外教えてください。
楽しかったです。
あ、はい、本当ですか？
なかなか高校生のですね、方々と触れ合う機会っていうのがあの僕が高校生の時以来ないんですね。でその時 あの自分が感じていた素直な感想とかも呼び起こされるようなところがあって、今日はなんかあのアールブリュットについてお話をさせていただいたんですけれども、生徒さん あの素直な感想とかが、まあ、聞くことができて、よかったなっていうふうに思いました。そこが楽しいと思いました。
先生はの授業を聞いていてどんな感想を持たれました？
そうですね、あの生徒はその作品から感じたことを、まあ、率直にあの短いフレーズかもしれませんけど、あの語っていたと思いますし、あのやっぱりその子なり あの視点というかあの考え方が出てたので面白かったですね。はい、
なんかあんなあの山崎先生、あのこの授業についてもうちょっと詳しく聞いていきたいんですけれども、あのこのアールブリュットを美術の授業に取り入れるっていうのは何年前からしていただいてたんでしたっけ？結構長くなってきたかなと思うんですけど、
はい、私も高校の教員になって20年ちょっとなんですけど、やっぱ教員になった時から、まあ、たまたまその水の木、あの京都の水の木 の、はい、あのまあ、先生とか作品を知ってたもんですから、はい、まあ、高校生にそれを伝えたいというのがあって、あの、まあ、紹介をしてたんです。で、その中で、まあ、いろんな方との出会いがあって、かつ全然高校に転勤してたと。で、 それが10年ほど前なんですけども、まあ、これをもう少しその授業としてできないかなと、プログラムとしてで、考えていった中で、まあ、例えば私がこの作品はいいよとか、アールブルッドこうだよってこう一方的にこう伝えるにはもう限度がやっぱりある。でそうなった時にそれに携わっておられる方にもう直に話をしていただくと。で、いろんな立場の方がやっぱりいらっしゃいますので、その立場の方から、まあ、いろんな視点で話していただく中で、生徒が自分で僕はこういうところに興味があるなとか考えて、で、つなげていって最後自分の考えとしてまとめるっていうこのスタイルに、まあ、次第にこうなってきたというか、積み上げたというか、そういうふうになります。
あ、そうですね。今おっしゃっていただいたように、今日1回だけじゃなくて年間こうに通じて取り組まれていると思うんですけれども、まあ、いろんな人を招いてって言ってたんですけど、今後どういった講師がこう来て話すっていうことになってたりしますか？
はい、年間でこれ実は14回、まあ、14回の授業なんです。
授業全体は何回あるんですか？
正味1年間で27か28ぐらいの授業数なんです。そのうちの半分をこのアールブルッドの授業をしていると。でその半分の中で、まずいろんな方の話を聞くと。今日が初回の横井さんでしたけど、この後、大学の先生、施設の方で支援員をされている方、また水野ですね、美術館の方が来られて、あとは滋賀県ですので、滋賀の、まあ、文化芸術を3つの柱にあるとなってますので、じゃあ行政としてどう見られているかということを、今年は滋賀県庁からお越しいただきましてお話をいただくと、こういう、まあ、5回かなの、講演を聞いて、まあ、生徒が考えをまとめていくというふうになります。
なんか本当にさまざまな視点の方、視点を持った方からの授業があるということなんですね。先生、生徒さんがいろんな話を聞いて最後考えを小論文という形にまとめていくと思うんですけれども、過去にあこんな気づきをしたかとか、すごいユニークだなって思った生徒さんっていらっしゃいましたか？もしあったらそのエピソードをちょっとだけお聞かせいただければと思うんですけど。
そうですね、やっぱり生徒の感想を聞いてると、この一連の話を聞く前と聞いた後で、その自分の考えがこうコロコロ変わってくると、でそれを最後小論文に、まあ、書いてくれる生徒は割といまして、例えばある生徒のちょっと印象残ってるんですけども、そのこの授業の最初の方では、私はアールブルッドって好きでいいと思ってたと、でもあんまりいいと思わない人がいるっていうことに気づいたと。でもこの授業を通して今振り返った時に、自分はそういういやいやこれはおかしいって思う考えも許容できるようになったとっていう子がいまして、あその子のその視点の広がりというか深さというか、これがもちろん肯定的やったと思うんですが、初めはでもその否定ってかな、そのちょっと違うっていうこと自体もそれでいいんだと、こういう考えもあっても当然なんだってところまで考えが及んだというのが感想に書いてる子がいましたね。
高校生でそこまで考えが至るってなんかすごいなって思うんですけど、なんか自分もこの福祉の職についてやっと、まあね、自分とは違う考え方の人もいるっていうことを受け入れていくっていうことがなんかできてきたように思うんですけど、もう10代でそれができると楽しみ、いろんなことが楽しめるでしょうね、その視点を持てたら。
そうですね、
すごくいろんな気づきを与えてくれる授業ですけれども、これって他の学校でもなんかこういう授業って広がる可能性ってあるんですかね？
多分ですけど、その町ごとに、多分美術館があって、で美術の教員がいて、多分こういうアートに親しんでる方がいて、まあ、それが多分普通の方、健常者であり、まあ、障害を持っている方でありあると思うんです。で多分それをつなげる視点を持った 方が、それは学芸員さんであるかもしれないし、施設の方かもしれないし、教員かもしれないしっていう方がおられたら、また形は違うかもしれませんけど、こういう事業なり活動は起こり得るとは思いますね。
やっぱり学芸いろんな学校で授業したいですね。
そうですね、ぜひぜひ
山崎先生にも広めてもらえればと思います。では山崎先生、横井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。滋賀県立ゼゼ高等学校での美術の授業におけるアールブルットのお話、そしてその、お話を伺った生徒2人の反応や、取り込まれている山崎先生のお話でした。いかがだったでしょうか。来週も引き続き現地レポートをお届けしたいと思います。滋賀県の東近江市にて介護の専門家や薬剤師やご近所の住民と連携した在宅医療を進めて、今、全国からも注目されている永源寺診療所の花戸隆医師、の講演の様子をお届けしたいと思います。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。